けましておめでとうございます。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
はい、明けましておめでとうございます、ティーズインベストメント会長をやっております竹之内と申します。よろしくお願いします。
お願いします、はい、2022年を迎えましたが、はい、竹之内社長はこの1年のどんな目標を掲げていらっしゃいますか、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、僕ちょっとメディアにねちょっともう少し出ていきたいので、あ、まあ、少しちょっとあのアベマさんだったりとか、はいはい、民放も含めて少し露出を高めていこうという年にしようかなと思ってます。
すごい楽しみにしております
ありがとうございます。
さて、はい、この番組も今年はますます上昇気流に乗ってまいりましょう。岡田真由美の未来相談室。2022年最初のゲストは新年を飾るにふさわしい飛ぶ鳥を落とす勢いの女性社長が出演します。株式会社ミューズ代表取締役の勝智社長です。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや本当にあのカリスマ性があってとてもお綺麗で本当にオーラがあってもう私本当に緊張してます。
いやそんなこと言われたら私の方が緊張するんですけど、
は
い、
どうですか社長。
お綺麗ですよね。
いや本当に、
はい、なんかそういう番組ですか、
はい、もうそっちなんかお人形さんみたいな。
いや本当にね背も高くて、はい、もう YouTube のそのままよりももっと綺麗ですもんね。
はい、はい、嬉しい。
そうです、はい、直接お会いしてね、
はい、すぐにでも
い、
はい、ご飯に行きたいって、は
い
ね、すいません
嬉しいです、
はい、ありがとうございます、ラジオのお聞きの皆様にちょっと勝社長のプロフィールについてですね構成作家の柘さんからお願いいたします。
はい、勝智美社長は兵庫県宝塚市の出身。短大を卒業後大手百貨店の販売員として働き始めたところなんと初日からトップセールスを記録。その経験を生かし2013年にオーダーメイトスーツの会社株式会社ミューズを起業し5年後ミラノコレクションに日本のテイラーとして初出場。人気 YouTuber としても活躍する今注目の美人社長です。
はい、今日はですね勝社長にどのようにして成功をつかんだのかこれまでのサクセスストーリーをお聞きしたいと思います。とその前にすいません初っ端からなんで恐縮なんですが1年前ぐらいにあの某アイドルの不倫相手ではないかと噂が立ちましたけどあれはどうでしたか。
事実無根です。
その後というのはどうなってますでしょうか
そうですね、もう YouTube 始めて、はい、本当に 3,4 日後に噂になって逆に私はラッキーだって思ったんですよね。ただ周りの方の心配が予想以上にすごくてもう社員から社長不倫してるんですかっていきなり電話かかってきたりこれはまずいと思ってすぐにあの違いますよっていう動画を撮らせてもらって、なので、はい、
実際違うかったんですか。
絶対そうです。実際違うかったんですよね
全く
お会いしたこともなくて
怪しいです ね,
ねすごくラッキーですよね。
ラッキーと思っちゃいましたね。
本当にありがとうございます、はいはいはい。さてここで話を戻しまして勝社長はなぜオーダースーツの会社を作ろうと思ったのでしょうか。
ちょっと長くなりそうで怖いんですけどもともとスーツには全く興味がなかったんですね、はい、で興味がなくてただたまたまこの業界に入った時にすごい期待に胸を膨らませてたんですよ、うん、なんかアパレルの販売をしていたのでやっぱりその既製服を販売するのと違って、うん、オーダースーツって目的外で、うん、それを一着一着その目的に沿ってその提案していくってすごく人と深く関わって、うん、その既製服の販売よりもより大きな価値を提供できるんじゃないかって思ってたんですけ ど, どやっぱり入った業界がすごくこう売れなくなってたので、うん、そのファストファッションのようにもう2着で3ケッパーみたいな、
うん、そういう時期ありましたよね。
そうなんですねって言っちゃってたので、うん、まあ、これは業界の原点回帰をしないと多分スーツが本当に売れなくなっていってしまうなと、はい、あとは日本の職人さんの技術伝承と、はい、あとはレディースのダメのスーツっていう文化が日本というか世界規模でない、うん、なのでそこにイノベーションを起こせるのはやっぱり女性の自分だからできることじゃないかっていうので、もう課題でその課題がいつしか夢に変わって、うん、じゃあそれを私は提供できる会社作ろうと思ってやり出したっていうのが始まりです、
うん、あ、はい、そうですね、うん、これはいけるとこう手応えを感じた時期ってこう起業して何年目からでしょうか、
うんうん、そういう意味では、はい、起業当初から今まで一度も、うん、その変わってないんですよね。その心境っていうのは、うん、なんかよしいけるぞって って、いつから思ったって言われたら多分最初から思っていたし、そうでも絶対に行けるって思ってるって言われたら最初からずっと思ってないような気もするしみたいな。
1年目からずっと利益出てたんですか？
1年目から利益出しましたね。
あ、そうなんですね。
もう借金まみれでしたけど最初は。そうです、その借金を1年で黒字にまあどうにかしました。
もっとトップセールスですからね、なんとでも売れるんでしょうね、おそらく。
なるほど。いや、すごいですよね。世界的に有名なミラノコレクションに出場するんですよね、はい、そしてそのまだまだこう苦労もあったと思うんですが、うん、実現できたこうポイントというのは何かあったんでしょうか？
それより高い目標を持ってたっていうのが大きいかなと思いますね。やっぱりこう
ミラノコレクションよりも高い目標
はい、100年先まで愛されるブランドを作りたいっていうのがあったので、自分が死んだ後もこの世の中にちゃんと価値が生まれ続けるっていう状態っていうのを作りたかったので、生きてる間にミラノコレクション、パリコレクション出たから、うん、ブランドが流行るわけでも売れるわけでもないっていうのは、まあ、思って分かってはいたので、でもちろん既製服販売ではないので、そのお金を費やして多額の資金と多額の労力をかけて出たところで売れないんですよ。オーダーなので何一つリリースできないんですよね、でもそれでもやろうと思えたのはやっぱりブランドを作るっていう目標があったからこそ、うん、まあ、ミラノコレクションなんて通過点じゃんと思うことができたんですよ。
通過点通過点ですよ。
でもだからだと思います、多分感動してるうちは出れないと思います。
あ、そういうことですね、はい、うん、利用してやろうぐらいの感じですね。
利用までは思わなかったですけど、まあ、そこはビジネスとして見て出ましたかね。
すごい、
すごいですね、うんうん、私は探偵社を経営しているのでリサーチしてきました。勝社長が書いた本の帯に1着20万円以上のスーツを1年間で500着売りましたと出ていました。これは本当なんでしょうか？
もう死ぬほど売りましたね。
すごいですよね。
1日2着ペースですよね。
いや、そうですね。なので本当にもう多い時には300人とかが集まる交流会に行って100人名刺交換して全員にもうテレアポとかして、
あ、攻撃的な営業なんですね。向こうから来るんじゃなくて、
まあ、
うん、
全然来てくれないし、その目にも留めてくれないですよね。20代の女の子でなんか言ってるわみたいな、テーラーと言ったら、ね、男性の仕事やろみたいな感じだったんで、まずは思いを伝えるところから始めて、
そういうことだったんですね。
売れたポイントって聞きたいですね、
は
い、
でもやっぱり本当にスーツを売ろうとしてなかったですね、全然。であとはスーツが欲しいっていう人よりもいらない人に欲しいと思わせるにはどうしたらいいのかなっていうことを感じてました、考えてました。
それ具体的になんか知りたいですね、その売れる手法って。
うん、そうですね、なんかその例えば営業マンの方だったら、なんでその仕事をしてるのかとか、あとは結構会社が営業会社ってその指令を出すじゃないですか、なんかこう指令というかこうランキングというか、なんかこう社長賞とか、なんかそういうコンテストをたくさんする、で皆さん入賞したがるんですけど、でもなんで入賞したいと思ってるのか、コンテストがあるからしたいのか、それとも自分が提供してる価値を自己認識して、その上でそれが素晴らしいと思ってるから上位に行きたいと思ってるのかって、絶対後者の人の方が成績が出るんですよね。そうなんで、そこをその棚卸しして、じゃあどういう人がターゲットなんだろうとか、じゃあそういう人にどういう風に見られたらもっとそのクロージング3回かかるんだったら2回で済むだろうとか、そしたら1回分の時間空くからもっとたくさんの人に会えるとか、
コンサルが入ってますね。
そう、結構やってました。
なるほどね。かなり僕もよくあの、ね、商売って、ね、はい、そうです、物売るのでも何でも教育事業、コンサル事業だと思ってやらないと付加価値つかないよってよく言うんですけども、勝友美社長はもうそういうところができてるんですね。さすがに、それは売れますよ。
もともと持ってらっしゃる、
持ってらっしゃる、
まあ、おせっかいおせっかいをし続けた結果、
いやだってこんな美人な人におせっかいされたら一着ぐらい買うよってなりますよね。
めっちゃ厳しかったと思います。本当にそうです。もうなんかあと1件で入賞できませんでしたとか電話もらったら、1件じゃない、100件足りないからあと1年頑張ってとかって言って、もうぐらいやってましたね。
お客さんにですか？
お客さんにめっちゃ厳しかったです。本当にもう厳しかった。
なるほど、お客さんを育てる、
これカリスマですよ。
なるほど、すごいですね。はい、じゃあ竹梨社長の分析的にはどう、コンサルっておっしゃってましたけど、
いやまさにそうなんですよね、はい、もうビジネスって本当にコンサルをセットで全てやればいいと思ってるんで、うんうん、それによって、まあ、YouTube の動画作りますとかってあると思うんですけども、うん、ただ動画作るだけだったら 2,3 万とかで作れる人いっぱいいるんですよ、うんうん、でもそこに YouTube どうやったら売れるのかもセットで考えてあげると、うん、10万20万で取れるっていう、うん、そこのね金額の高いものってやっぱそれがセットなのかなって今日も思い知らされましたね。
なるほど、
はい、 僕ちょっと聞きたいことがあるんですけどね、はい、やっぱり経営者としてお店のスタッフを、まあ、こう売れる営業マンにしていくって自分はできても結構難しいと思うんですよね。そういうなんか育てる方法とか、なんか秘訣ってあるんですか？
なんか方向性だけを常に示しているような感じで、その迎合はしないでいいから本音で向き合ってくださいねとか、やっぱり高価格帯を売っているとどうしてもお客様ってなりがち、で本心を言えなくて機嫌を取るような接客になるんですけど、そんな接客はもう皆さん腐るほど受けていて、そうではなくて、その本当に思ったこと、本当になんかあなたがその自分の人生の経験を持ってこの方にベストプランは何なのかっていう本当の言葉を伝えることで、それってその子にしかできないことなので、どれだけまた会いたいと思ってもらえる人になれるかが全てだよっていうことを言ってて、でそのためにその失敗してもいいから挑戦してくださいっていうのを常に言っていますね。
それできるんですか、実際に？
できるんですよね。
できるんですね。
すっごい不思議なんですけど、だからよく言われます、勝さんじゃないとできないんじゃないのって言われるんですけど、まずそれは、私と同じことをしないでいいって経営者が思ってない限りできないと思います。私は赤の色を出してるから赤が好きなお客さん来る、黄色の色のスタッフは黄色のお客さんが来たらいいし、緑の色のスタッフだったら緑を出したらよくて、でも緑の子は赤のお客さん接客できないじゃないですか、でもだからこそ組織があるわけでと思ってるんで、それを許容できるかだと思います。
個性を尊重してるってことですね。
そうです
素晴らしいです。
最大値を求めないっていうところですかね。
なるほど、勉強になります、はい、ありがとうございます。
勝社長が手掛けるオーダースーツは通常のスーツと何が違うんでしょうか？
もちろんその縫製だったりとか最初の技術力の高さっていうのも、日本一だと思ってます、ただそこが本当の理ではなくて、オーダースーツっていうその消耗品だったり必要性があるものをお買い物してるか、もしくはビクトリースーツっていう自己投資をしてるかの違いが大きいんですよね。ビクトリースーツを買うときに、その皆さんが買いに来ようって思うのは、なんかこうスーツを着ないといけないから買いに来るわけではなくて、なんか自分の人生のターニングポイントに立ってたりとか、そう、目的を叶えるためにこのスーツを着たらそれが叶うって思っている、いわゆる自己啓発要素がすごくある商品になっているんですよね。
体験を売ってる感じですね。
そうですね、なんでも完全にストーリーを販売していて、でそれがそのお客様の人生とリンクさせていく、一度は着てみたいと思うっていうものにしたいなと思ってたんで、やっぱそれにはその要素が必要だなと思ってたので、スーツを売ってるんじゃなくて自信を提供するっていうやり方をしてると、本当に夢を叶える人がどんどん増えていって、ビクトリースーツって呼ばれるようになって、それが圧倒的な差別化になっていったっていう感じですかね。
なるほどね、
すごいですよね。
僕もビクトリーをね、掴み取りたいのでスーツをちょっと作らせていただこうかと思ってます
ぜひぜひお待ちしております。
はい、ぜひです。
はい、ではここで勝社長からお知らせです。
はい、ありがとうございます。3月に角川から、書籍を出させていただきます。で YouTube の方で告知させていただきますので、勝智美のビクトリーチャンネルをぜひご視聴ください。よろしくお願いします。
今日のゲストは株式会社ミューズの勝智美社長でした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
ティーズインベストメント会長の竹内幸宏でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。壁の向こうの Love is AM の希望の灯。
あなたの瞳を見ている。